屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第142回、今回もルチア、リョウヤ、ワッツがいないということで、で、前回に怖すぎのね、テーマでカードゲームを作って、実際ゲームマーケットの前日ゲーム会に持って行って、長谷川さんに遊んでもらえるのかなって言って、その話をしますと言ってから、まあ、結局、前回徳松さんゲストだったんで、その話をしないで、その話しようと思ってたんですけど、まあ、量やる、ワッツやる違い、もうどうしてもね、まあ、僕の方が問題なんですけど、なかなかスケジュールが取れなくて、合わないってことで、まあ、一人喋りでもね、こういうの寂しいなと思って、まあ、今回はね、ゲストの方を、今回もというか、お呼びしてます。まあ、早速出ていただきましょう。ゲストの方はこの方です。どうぞ！
長谷川鳥です。
長谷川さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。まさか長谷川さんに遊んでもらおうっていう話を長谷川さんとすることになるとはっていう。
そうですね。感じです。今日はりょうさんの代わりっていうことで、あ、そうですね、はい。
なんか
うん、お酒を用意しましたよ。
おそこまで、そこまで、同じで。
いや、僕全然飲めないんで。
飲めないのに用意です。
特にビール苦手なので。梅酒を。
あ、梅酒を。いやいや、そこまで無理しなくていいですよ。無理しなくて、アルコールを。
はい。
あ、プシュって言ってます。プシュって言ってますよ、なんか。
ついちゃいます
よ。かなり、これ、料理リスペクトな感じの。
屋根裏部屋といえば、
そうですね。
いろんなサウンドですから。
それが、プシュはね。
そうそうそう。はい。じゃあ、失礼して。はい。
いやー、でも、なんかね、だからいつものゲスト会というよりも、ちょっと無理やり僕が急に今日お誘いして、はい、りょうとか、うちの代わりに僕の話聞いてもらえませんかっていう形なんで、
はい。
なんかちょっと特殊な感じのゲスト会というか、
そうですね。
まあ、レギュラー会に近い感じにはなるんですけど、
うん。いや、光栄です。
いや、本当ですか？
うん。
いや、なんかね、申し訳ないなって感じはするんですけど、とね、だから今回、怖すぎのね、ゲームを僕はカードゲームをちょっと個人的にね作ったっていう話だったんですけど、
はい、うん、
まあ、それがね、まあ、ちょっと前々回になるんでちょっと忘れた方もいると思うんで、まあ、ちょっとね さっきちょっと怖すぎって言うと、
うん
う
ん、
まあ、特に白石監督とかねゲスト出ていただいたりとかしてるんで、
はい、
そういう方面から聞いている方はなんかつながり的にね、なんかこう公式のゲームを作るのかみたいなね、
あ、
感じで取られたら、あれなんでと思って、もうはっきり言っときますと、これ完全に非公式で、個人的になんかこう、僕が友達と遊ぶためだけに、
はい。
ゲームを作りたいっていうので、リスペクトする、怖すぎるテーマにゲームを作りたいなと思っただけで、まあまあちょっと、便宜上というか、まあ怖すぎゲームって言ってるだけで、まあ全くメーカーさんとか白石監督関係なしに、まあ、実はまあ、オフトークで白石監督ゲスト会の時に、
はい。
フェイクドキュメンタリーの教科書っていう白石監督の本を読んだりとか、
うん、
で影響を受けて何かしたいなと思って、僕もカードゲームっていうの昔からちょっと作りたかったのを作ってみたいんですよって言った時に、
うん、
もしかして怖すぎのゲームですかって、町田さんに言われて、いや、ずばりそうなんですけどって言って、まあ、そこで僕はもう、どんなって言われたんで、もう、つらつら喋ると、
うん。
町田監督、全くカードゲームとか、まあ、デジタルゲームもそうなんですけど、興味ない方で、
うん。
まあ、ずんずん引いていくというか、もう、なんて言うんですか。なんか、引いていくってちょっと言葉間違ってますけど、なんかこう、興味ないのに無理やり聞かされてる人みたいな状態になってて、途中でハッって気づいて、ああ、これはあかんパターンやと思って、もし、すいませんって言って途中で切ったんですけど、だからまあ、まあ、だからそう存在、こんなんしますよって話してますけど、全然これはもう認められているわけではなく、でまあ、個人的にちょっとまあ、とりあえずそういうのを作りたいなという感じなんですよね。で、あとなんか逆に、まあこのリスナーの方で、ボードゲーム会話の方も結構、うちの番組、特に同人サークルさんとか、の方とかで、まあ、長谷川さんもそうですけどね、そのボードゲーム畑の方というか、聞かれる方に、もう勘違いされたくないなと思うのは、なんかまあ、カードゲーム作るとか、アナログゲーム作るって言ったら、まあ、なんかもうイコール、ゲームマーケットで、ペガ売るのか、みたいな感じの、ね、なんかこう、イメージがあると思うんですけど、まあ、僕、ど素人で、まあ、なんていうんですかね、とりあえず、今回やりたいのはもう、まあ、小学生の時にゲームを、ね、スゴロクとかそういうのをゲームを作って、うん、ノートの端を作って、友達にこれやってみようぜって言って、やって、うん、ワイワイって遊んでたっていう、その感覚を、まあ今、真面目にちょっと、真面目にって言ってもね、まあ毎日いろんなことあって忙しかったりもね、僕もしたりするんで、まあ合間の趣味の感じで、ちょっと一応全力でやってみたらどうなるのかなっていう、そういう、要はゲームを作るのは面白いかなっていうような、なんかまあ、だからこう、その同人サークルさんとかで、まあ真剣にというか、ちゃんと、まあクオリティ高いゲームを作られてる方とはもう全然まあ、はるか次元低いところで、まあゲームを作る楽しさっていうのをやってみたいなっていうことなんで、まあちょっとなんかニュアンス的にはそれをちょっと、なんかこう、勘違いされたらあれだなって思って、まあ、ちょっと先言っときたいなと。
もう量産とかそういうことは考えてないんです
か、ね、そうなんですよ。とりあえずは、いやまあ、全く関係ないとはゼロになるんですけど、
うん、
とりあえずはその自分のとか友達が遊ぶのに納得するゲームを一つ作るっていうのが、
うん、
遥かまず先にあるっていうか、で、その先になんかこう、まあ、なんかそんなを皆さんが、欲しいとか、で、自分もそうやって売ってみたいとか思ったら、まあ初めてそれはまた考えるっていうイメージに近いというか、まずだからその一つのゲーム作るの自体も多分何年かかるかわからないっていうような、そういう次元ですね、なんかこう。まあそれでね、だからその、まあ長谷川さんに、この前、ゲームマーケット神戸っていうのが神戸にあったんですけど、その前の前日のゲーム会っていうのが、ボードゲーム研究室の、川崎さんが、まあ主催というか、やられてたゲーム会に、はい、長谷川さんと僕 DM して遊んでくれませんかみたいな感じをしてたんですけど、
はい、
まあ、最近ね、この屋根裏部屋聞かれた方は、長谷川さんってこの長谷川鳥さん、ひょっとして ご存じない方もね、おられるかもしれないんで、まあ、ゲストでも2回で3回
?3 回ぐらいですか、
ね、出ていただいてますよね。格闘技の話2回と、
はい。そうですね、ゲームの話はあんましない
です。そうなんですよ。だからどんな方かっていうのが、まあ、ちょっとわからないかもしれないですけど、まあ、その前回にも言ってるんですけど、まあ、ゲームマーケットっていう、同人サークルメインのその販売、あ、まあ、てか、ま、それだけじゃないんですけど、アナログゲームの、まあ、最大のイベントっていうのが、東京で年に2回と、で、関西地区の方で1回みたいな感じで、ま、行われてるんですけど、ゲームマーケットの、まあ、2015年秋の、まあ、カタログっていうのが入場券と一緒になってるやつがあるんですけど、まあ、サークルが、どんなサークルがあるかとかが載ってるんですけど、その後ろにね、インタビューっていうのがあったりするんですけど、
はい、
そのインタビューにね、長谷川さんが、出られてたっていう。
は
ぁ。いやまあ、だから、まあ、ざっくり言うと、その、はい、アナログゲーム、ボードゲームの、いわゆる同人サークルさん界隈のゲームの、アート、絵とか、その、パッケージのデザインとかを、うん、まあ、やられてる方。
はい。そうですね。
いいですよね。
はい。
まあ、僕はすごいファンで。
ありがとうございます。
今回ね、興味、長谷川さんに持たれた方は、また、長谷川さんのホームページの方、リンク貼らせていただきますんで、そちらで長谷川さんの、ね、どんな をやられてるかっていうのがわかると思うんで、ぜひね、見ていただきたいと思うんですけど。
はい。
未だに僕、月夜の人狼の画集を、たまにこう、ずっとこう見ていくっていうのは。
うん。
なんで、まあ、僕は、もちろんその、絵に惚れているっていう人なんですけど。まあ、だから、それ以外にも、長谷川さん時代、そういう、結局はその、ゲームを作るときに、一緒にテストプレイって、いわゆる、ゲームを作る段階で、試作っていう、試作っていうか、試ゲーム何ですかね。テストプレイと呼ばれる。
そうですね。
ゲームを繰り返してするんですよね。何回もね、いろんな。
バランス取ったり、うん、アイディアを募ったりで。はい。
はい、そういうのをずっと、まあ、例えば、佐藤ファミリアさんとか、ね、うん、松までされたりとかして、
はい。
かなり携われてるというか、方に、だからそんなね、カタログインタビューに載ってるような方に、
いや、
こんな、ポンコツ、ポンコツっていうか、しようとかって言ったゲーム遊んでもらっていいんだろうかっていうとこでね、まあ、その前々回終わったんですけど、
うん。
まあ、その話、まあ、引っ張るわけじゃないんですけど、後々ちょっとするんですけど、その前にですね、ちょっとま、このボードゲーム界隈ですね、うん、つい最近ちょっとビッグニュースがね、僕飛び込んできたんですけど、まあそのビッグニュース、まあ、話す前にこのボードゲームの世界に、有名なま、ゲームデザイナーっていうね、方が、まあ僕あんまり詳しくないんですけど、日本人の方で世界的に有名な方っておられるんですか？
あ、川崎工場長って呼ばれてる。
はいはいはい。
まあ、同人ゲームというか創作ゲームやられてる方は、もう海外から10作ぐらい出てるんですよね。
へ
ぇー。金井誠二さん、ラブレターっていう。
はいはい、ラブレター。
カズグランドっていうサークルさんがありまして、うんうん、まあ、カズさんも海外からゲーム出してますし、最近は海外から出る方も多いですけれどもね。
うんうん、
はい。
まあ、まあ日本のデザイナー方も頑張っておられたことなんですけど、ね、よくドイツゲームとか、
うん、
フランスのゲームとかいっぱいいろんな海外のゲームありますけど、その、中でよく見るのはね、なんかライナー・クニチアさんとか。
そうですね。
なんか僕もあるかな持ってるかなと思ったら、まあ、コロサル・アニーナとか、昔紹介したんですけど、ライナー・クニチアさんですよね、なんかこう、と思って。
そうですね。
まあまあまあ、いっぱい、たくさんあって、まあ、あえてコロッサルアリーナかって感じだと思うんですけど、僕もちょっとね、その辺がやっぱ分かんないですけど、あとね、なんか、ミハエル・シャハトさん。
はいはい。
も聞いたことがあるんですけど、あと、ボルフガング・クラマーさん。
はい。
これなんか、ニムトっていうゲーム、
ね。そうですね。
あと、なんか、この方はあんまり知らないですけど、なんか、アラ・ムーンっていう。
はいはいはい。
チケット・ライドって僕持ってるんですけど、なんか、はい、日本の、会社から出てるゲーム、バージョン僕持ってて。
お
全然名前載ってないですよ。なんかこう、どこ見ても。
ああ、そうですよね。
なんか、そんなもあったんですけど、あと、ウベ・ローゼンベルクさん。
あ、ウベ様って呼ばれ
る。ウベ様って呼ばれるんですか？
なんか、様付けなんですよね。
まあですよ。なんか、一瞬なんか、ウエ様っていうか、ちょっとなんかこう、暴れん坊将軍をちょっと思い出しましたけど、アグリコラとかね。
うん。
屋根裏部でも紹介させていただいた。あと、まあ、僕も持ってるんですけど、ボーナンザの方ですよね。
うん、
あと、僕、この方、ちょっと興味あるというか、フリードマン・フリーゼって方なんです
よ。ああ、緑の方です。
緑の方っておかしいですよね。なんか緑の方って普通。
まあ、ね、服も緑で、髪も緑に染めてて、サインを求めると、サインするペンも緑にしてる。
面白すぎますよね。ほんで、なんか、ゲームもね、電力会社とか有名ですけど、あれ、緑ですもんね。
そうですね。
ゲーム
自体。自分のキーカラーが緑決まってるっていう、ちょっと珍しい方ですよね。
すごいですよね。いや、まあ、この辺の方とかね、まあ、あんまり僕、まあ、いわゆるカジュアルゲーマーなんで、名前はちょっと聞いたことあって、あ、この人はこんなんかって思うんですけど、
うん。
僕、前からね、ちょっと欲しくて、
はい。
イエローサブマリンに行っては、棚からちょっと手にしては戻すっていうゲームが。
はい。
世界の七不思議ってゲームが。
セブンワンダー。
セブンワンダーって呼ばれるゲーム。よくね、うん、なんかまあ、定番としてなんか面白いっていうのは、やっぱり聞いたりして、有名なんで、どうしようかな、買おうかなってずっと迷ってるゲームなんですけど、
うん、
まあそのゲームのデザイナーの人が、アントワーヌ・ボザンさんって人じゃないですか。
はい。
まあだから、すごい名前ボザさんっていうのを僕、でも聞くわけですよ。なんかやっぱり。
うん。
だからね、なんか、ある日ツイッターで、サークルカットって呼ばれるもんですかね。あの、ゲームマーケットのカタログの、出展者の、
うん、
その、紹介というか、あれなんていうんですかね。そういう、サークルの紹介みたいなね。それを多分、提示してみんながこう、カタログの本っていうか、冊子になるんだと思うんですけど、それが一つ、その、ボザさんがツイートしてて、
はい。
なんか、外人ダッシュって、なんか日本語で書いてて、で、ブース名がなんか、ボウザー&ルブラ。まあまあ、ボザーさんですけど、ボウザーって読んだり、多分そういう読み方ってね、結構あると思うんで。
はい。
そのまあ、ボザーさんとルブラさんっていう方が、今度のゲームマーケットの春に出すぞってなって。
そうですね。
えらいことなってるなと思ったんですよね、ちょっと。
うん。
これがまあ、みんなツイッターでも結構、え、ボザーさんがサークル出すのか、日本で、みたいな感じで、なってたんですけど。
うん。
まあ、僕はもうかなり衝撃を受けたんですよね、そこで。
うん。
そう、ボザさんがって思ったんですけど、ただその頃、サークルカットをよく読むと、もう、超絶ビビってしまって、ゲームバイ、まあ、アントワーヌ・ボーザーって書いてて、
うん、
で、アンド、これなんていうのかな、コレンティン・ルブラかな。まあ、その、まあ、ボーザーさんとルブラさんのサークルなんで、それはその名前を書いてると思うんですけど、
はい。
その後ろに、アート、トリ・ハセガワってなってて、僕一瞬ね、トリ・ハセガワって、なんか、トリ・ハセガワ、なんですかね、頭にちょっと入ってこなかったんですよね。なんか、トリ・ハセガワ、なんか聞いたこと、え、ハセガワ、ハセガワトリーってなって、僕。ハセガワさんじゃないですか、
ペガリアクションですね。
いや、どういうことって言って。これね、僕ツイッターで興奮して、よくわからんなんかツイートしてしまったんですけど、それ以前にこう、ツイートするまでに、なんか頭がパニックになって、もうちょっとね、なんか踊ってましたね、家の中で。
いや、よく気づきましたね。あの、ローマ字じゃないですか。カタカナじゃないですから。
はいはい。
まあ気づかないかなとは思ってたんですよ。あれも、まあ、黙って聞いてましたけど、僕が作ってたので。
長谷川さん作ったやつを僕見てたんですね。
そうです。
いや、なんかこう、なんかこう自然にこう呼んでたら、なんかね、そう、やっぱ、トリ・ハセガワっていうのがちょっと、多分目の端っこに入ったんでしょうね。
うん。
でもなんかこう、なんていうんですかね、頭の中ではこの、ボザさんが、あの、日本の、ね、ゲームマーケットに来るぞって、サークル出すぞっていうの感じが、頭に入ってて、なんかこう、結びつくまで時間かかったんですよね。見慣れた名前が、どういうことって思って。
ああ、ね、ボザさん。フランスの方ですからね。
そうでしょ。
それは結びつかないですよね。
長谷川さんと、いや、むちゃくちゃすごいなと思って。
いや、
もうなんていうんですかね、これ、ね、ちょっと例えおかしいかもしれないですけど、まあ、ボードゲームをあんまりね、やらない方、もう、この番組聞かれてる方もいると思うんで、まあ、映画で言えば、まあ、フランスだったらあれですね、やっぱり、アレックスっていう映画のギャスパー・ノエとか、わかりにくいかもしれないですね。なんか悪
いって。いやいや、すごいとこ出たなと思って。
あ、そうそう。いやいや、まあでも、まあ、クリストファー・ノーランとか、そのなんかそういう、とりあえず名前が通ってる方ですよ。そのなんか映画で。映画好きの方だったら、あ、知ってるって名前ですよね。その、コザさん。
そうですね。
その方のゲームデザインのやつを、アートを長谷川さんが描かれるって。
はい。
もしっこちびりそうなんですけど、ね。完全にこれ。ええと思って、いや、もう、すごいですよ、もう、これは。本当に。
いや、ね、驚きますよね。
驚きますよ。まず、驚くっていうのは、こう、長谷川さん、フランス語喋れるのかなって。
あ、住んでたんで。
え、マジですか？
嘘ですね。
いや、めっちゃ普通に騙されてましたよ、今。
いや、全然わかんないです。
いや、やりとり、英語？え、や、な、ドイツ語？え、何語なんですか？
ですね。日本語です。
ボザさんのなんかこう、サポートされる方に、日本語をフランス語に変えれる方がいるんですか？
はい。ヤニックさんっていう、ちょっとボードゲーム、まあ、結構詳しく見てる人だと知ってるかなっていう方がいらしてですね。
はいはいはい。
こちらに住んでらっしゃるんですけれども。
お
ー。はい。その方から、最初、連絡いただいたんですね。
あ、なるほど。
で、いや、だから、 ね、ペガさんが、カタログを見た時と一緒で、ボウザさんからの依頼で、ボウザさん。まあ僕ら、ボザって言うじゃないですか。
そうですね、よくボザ。
でも、あちらの発音だとボウザのようなんですね。あ、
なるほど。
はい。
ボウザ。
だから、余計結びつかなくて、うん、ボウザ、ボウザって感じで読んでましたよ。
ボウザ、ボウザ。それ合致した時はちょっとびっくりしましたよね、でも。
びっくりしました。だから、ちょっとたまたま人と一緒にいたんですけれども、
はい。
アントワヌ・ボザから依頼が来たよって。いきなり普通に言っちゃいましたからね、その時。はい。
すごいことですよね、本当に。
まあ、全然接点ないんで。
ええー。いや、なんか、それ、長谷川さんの絵をどこかで見られてとか。
ですね。せっかく、日本の、
うん、あ、なるほど。
ゲームマーケットに参加するんであれば、
うん、
日本のゲームマーケットでいろいろやっているアートの人に頼もうっていう考えがあったみたいなんですね。
なるほど。
しっかり経緯を実は聞いてなくて。はい。わからなくて、まぁ、ちょっと、もろもろ終わったら質問してみようかなと思ってるんですけれども。
はいはいはい。
まだ終わってないので聞けてないんですが、
うん、
どうもそういうことらしくて、
うん、
なんで、まあ、そういう意味では、なんていうか、こう、世界的なことになったぞっていうよりは、その、ゲームマーケットでずっと僕がいろいろやってきたからこそ、お話をいただいたっていう感
じです。ああ、なるほどね。うん、いや、なんかね、やっぱし、こう、僕の周りみんなすごいなとは思うんですけど、こう、コツコツ、やられてる方が、まあ、花開くというか、まあ、全然ゴールではもちろんね、長谷川さんないとは思うんですけど、まあ、うん、通過点に一つだとは思うんですけど、いや、なんか、すごい嬉しかったですね、単純に。
いや、そう言ってもらえるのが嬉しいです。
本当に。
うん、
いや、でも、すごいビッグニュースって。いや、まあ、楽しみですね。この外人ダッシュってゲームがね。まあ、ここ書いてるコピー読まさせてもらうと、長谷川さんが作った。東京の住人は驚くほど規律正しく辛抱強い。けれど、外国人はそうとは限らない。外人ダッシュって。ちょっと大阪人と被るところあるんですけど、わかんないですけど、こう、ま、東京の人は確かにね、きっちり並んで、きっちりあれですけど、なんかでも、なんか楽しそうですよね、これは。
そうですね。
かなりこれ注目されるんじゃないですかね、おそらく今回。
僕が気にしたことがいくつかあって、でですね。
はい。
ゲームマーケットのゲームって、
うん、
公式のホームページにルールを先に公開するっていうのがよくある流れ。
ああ、はい、はい。
で、それっていうのはまあ、ゲームの中身をルールだけでも知ってもらってで、から選んでもらおうっていう意図があるんだと思うんですけれども、
はい。
するのかなと思ったんです、それを。
あ、なるほど。
うん。で、聞いたらですね、それは予定してますっていう返事が来たので、
はいはいはい、
タイミングとかちょっとわからないんですけれども、
うんうんうん、
公開されると思うので、まあ、ボザさんですけれども、
うん、
まあ、一デザイナーといえば一デザイナーでもあるので、
うん、
ゲームマーケットにわざわざ、なんですかね、主催の方に、
うん、
いわゆるショップとか大手のまあ、ほぼ企業みたいなね、人たちが来る場所じゃなくて来るみたいなんですよ、どうも。
え、普通のブースですか、これ。
はい、はい。大丈夫かなって思ってるんですけど。
えらいことなりそうですよ、
それってある意味、こう、裸一貫というか。
そうですね、
まあ。そうはならないんですけど、肩書きがね、ありますし、実績があるわけだから、うん、そうはならないんだけど、本人的には、やっぱりルールを公開するとか、そのこっちの、流れっていうのも体験してみたいんじゃないですかね。
熱いっすね、なんかそれも。
だから、まあ、話題にはなると思うんですけれども、ルールを読んで、
はい。
まあ、それでいろいろ判断して、
うん。
まあ、購入してほしいっていうことなのかなとは、出て、はい。
ま まあそれだったらね、みんな安心というか、
うん、
まあ
ゲーム、ね、
ね、ゲーム好きの方だったらもうそのルール読んだら大体、もう、あ、こんなゲームなのか、
うん、
で、欲しいとかね、
うん、
できるでしょうから。
うん、
へえ、いいですね。なんか、このまま本当に終わってもいいぐらいな感じですね、やれるだけよ。
まあ、ボーダーさんともやってるんですけれども、
はい。
他にもあと二つ今回やってまして。
はい、お、はいはい。
はい。で、一つは発表されてて、さっきちょっと名前出した川崎工場長さんと呼ばれている方の、
はいはいはいは
い、新作なんですけど、川崎さんここ、長いこと2年ぐらいかな、一人用とか二人用のゲームを作ることが多かったんですけれども、
はい。
久しぶりに大人数でできるゲームを作ってて、その後やってるんですけれども、
うん、
これがね、面白いんで、
これも、
ボザさんも、注目されると思うんですけれども、うん、こっちもね、おすすめですよ。これ面白いと思います、本当に。
川崎工場長の。
はい、トリックオブスパイっていう、トリックテイキングっていう、
はいはい、
ジャンルのゲームなんですけれども、
うん、
初心者でも遊べて、
うん、
トリックテイキングが好きな方でも新鮮に楽しめるゲームなんですけど、それ作るのってすごく難しいと思うんですね。
うーん、
なんですけど、そうですね、そういう風になってると僕は思ってて、
はい、
もう本当におすすめなので、
マジですか、
こっちもね注目してほしいです、
すごいそれ。
もう一個あるんですけど、
はい、
これまだ情報が出されてないので、
ちょっと秘密っていうことですけど、
はい、
あれですよね。結構これもで、はい、おすすめっていう。
そうですね。はい。
まだ僕が発表された時にいいリアクションしそうな感じなんですか、それは。
だと思います。まあ、自分で言うのも変ですけど、僕がここ何年か活動してきたのを見てる方だと、うん、あ、そういうことがあるんだって思うようなことになってますね。
なるほど。
僕と驚きましたからね、お話をいただいたときに。
マジですか？
はい。
それは楽しみですね。すごいじゃないですか、今回この3つ。三つ。
どうしましょう？ P を入れて、今、ペガさんにだけ言いましょうか。
あ、そうですね。長谷川さんのは P 入れて、僕だけ普通にリアクションするっていう。
はい。
感じで。
はい。言いましょうか。
はい。
ですね。
はい。
僕が。
はいはいはい。はい。え？マジですか？
はい。面白くないですかこれ。
面白すぎでしょ。
ですよね。で、ここも P が入らなきゃいけないと思うんです。
はいはいはいはい、はい。
ですね。もともともう出てるゲームのリメイクなんですけど、
はい。
作者が、
はい。
ですね。
嘘でしょ？いや、マジですか？
はい。話が来たのは、
はい。
まあ、ご本人からではなくて、まあ、ライセンス取った方からなんですが、
はい。
まあ、一度もう出てるゲームのリメイクなんですけれども、そこにまあ、その絵を使ってみようってことで話が来まして、だから僕の方としては、足りない分を書いて提供したりとか、元々のものを提供したりとかで、
はい。
作業はそんなに実はあまり僕の方は手を動かしてないんですけれども、
うん。
うん。
でしょ
う。はい、そうです。
すごいじゃないですか、
うん、まあ、本当
はい。
あれ
から。最高じゃないですか。
いや、もうこれはね、結構面白いゴールにたどり着いたなと思いました。
最初こんなん、まさかこれが、あれが、これにみたいな感じですよね、これ。
そうですね。で、これ、実はもう1年前から話があったんですね。で、まあ、お互いちょっといろいろ忙しくて、うやむやちゃってたというか、はい、まあ、ちょっと伸び伸びになってて、このタイミングに、なったんですよ。だから、うん、まあ、面白い3作になったなぁと思う。
爆弾ですよ、爆弾3つとも。巨大な爆弾3つ。
あんまり、 ハードル上げないでください。
あ、なるほど。
はい。まあ、ボードゲーム、まあ好きな方だと、まあ楽しめるんじゃないかなと思いますね。
いや、楽しいですよ。いやいや、まあまあ、この話ね、ちょっとずっと続きそうなぐらい、聞きたいぐらいなんですけど。
はい、戻さないとね。
まあ戻さないと。今回の一曲っていうのをね。
はい。
まあちょっと前回ね、僕、自分でアップしたの聞いたら。
はい。
僕の喋る部分がちょっとくどいなと思いまして、さらっとね。
はい。
曲まで行きたいなと思うんですけど。まあ今回かけたいのは、アルバム Gone to Born、笹山さんで、夜行中って曲なんですけど。
おお。
それもうこれはもうね。
か。
これはもう長谷川さんを今日無理やりというか突然お呼びしましたけど、お呼びする前から決めてたんですよね。っていうのはやっぱし、ボサさんのね、
はい、
ニュースもあり、
はい、
長谷川さんおめでとうございますっていうことで、長谷川さんが好きなね、笹山さんの曲の中で一番好きなって言われてる夜行中も僕も大好きですし、でまあね、こうやって屋根裏も実際今もそうですけど、かなり深夜にね、よくポッドキャストで収録してて、
うんうん、
本当に夜行中だなと、なんかこう、思ったりするんで、まあ、ぜひね、この曲を聴いていただきたいなと思うんで、はい、はい、では、笹山さんで、アルバム Gone to Born から、夜行中。
脅された子ネズミが歌う愛戴の言葉も鼻につく隠された骨組みが現泣き声が綺麗だからあれやこれやそれじゃキリがないや愛してる口々に振る舞って今日も明日もくるくるくる回る光をたくて群がる僕らいつもひねくれた夜行中くらくらくらついた心を払って誰もここまでこれやしないでしょう。
ゲームマーケットにね、神戸、僕、まあ、行ってきた話、ちょっとま、後でするんですけど。
はい。
まあ、そうですね、ちょうどこの屋根裏部屋で、長谷川さんが映画の話で出ていただいた時に。
はい。
多分その時のオフトークだと思うんですけど。
はい。
まあ、今まで言った通り、その長谷川さんが、まあ、ボードゲームの、数々のアートもされながら、うん、まあ、いろんなゲームに、まあ、一緒にシステムとかもちょっと話したりとか、こう、携わったりとかしてて、なんか僕どういうきっかけかわかんないですけど、長谷川さんもゲーム自体自分で、要はアートだけじゃなくて、デザインも作ってみたいなったりしないですかって、なんかね、表紙に聞いたんですけど、その時長谷川さんが、えってちょっと止まって、まあ、ペガさんいいかみたいな感じで、今度、ゲームマーケット神戸間に合ったら出すんですみたいな。
はい。
ゲームを自分でデザインもされてついに作られたってね。
はい。
いや、これ衝撃で。で、まあ、ただ、その時に、長谷川さんがおっしゃってたのは、まあ、一応これ内緒にしてほしいと。
うん。
で、それが、まあ、理由がですね、まあ、屋根裏部屋でもよくお名前上がる、長くさせていただいてる、ポッドキャストのボードゲーム研究室。まあ、ちょっと、お休み中ですけど、の第一研究員の川崎さんですよね。それも、僕も仲良くさせていただいてますけど、まあ僕以上に長谷川さんも仲良く川崎さんをしてて、その川崎さんを、川崎さんもね、こっち大阪の方なんで、まあ神戸に行った時に、仲がすごいいい長谷川さんが、ね、絵のことはもちろんやられたりしてるんですけど、いきなりゲームを出してブースに立てたら、驚くかなっていうね。川崎さん驚いたら面白いかなっていう、ね、面白いかなっていうか驚かせたいっていうかね。それで、黙っててほしいんですよ、みたいなね。いわゆるドッキリ企画みたいなのが、やりたいっていう形で。まあまあ、多分おそらくそれだけじゃなく、長谷川さん自体、アートでこう、まあ、ね、日本のボードゲーム界、まあ、有名な方なんで、 まあ、夢なかったなんでね。まあ、長谷川さんって名前だけでも買われる方もいるじゃないですか、絵でね。だからまあ、ゲームデザインしてもところで、まあ、長谷川さんって言っただけでも、売れてしまうと、ちょっと、実力というか、なんかもう、その、多分そういうの、なんちゅったらいいんかな、こう、それこそ裸一貫が。
そうですね。
裸一貫したいのかなってね。
はい。それはありましたね。
両方の意味でね。で、まあ、なおかつ、川崎さんを驚かせたら、ちょっと、ね、びっくりして、させたいなっていうのがあって、あ、もうそれなら僕も協力しましょうっていうか、まあ、黙っとくだけなんで協力もないんですけど、っていうのがあったんですよね、その。
はい。
いやだからそれが、まあ、長谷川さん実際、それね、やっていくうちに、まあ、その話を僕、聞いてから、まあ、実際、ゲームを出されることになったじゃないですか。
はい。
で、東京の方ではね、いろんな方と、やっぱりどうしてもその、さっき言ったテストプレイっていうのを重ねないと、ちゃんとしたゲームっていうのはね、きっちりしたゲームできないと思うんで、
うん、う
ん。まあ、していってても、まあ、今、SNS とか Twitter とかで、いろいろ皆さんつながりあって、川崎さんなんかはすごい、ボードゲーム界隈に顔を広い方なんで。
そうなんですよね、まあ。
ちょっとでもね、こんなゲームやって、長谷川さんのって言われたらもう、一発でおしまいじゃないですか。もうその、うん、おしまいっていうかバレてしまうじゃないですか。
うんうん。
それをひたすら隠してて。ただなんかこう、僕とやりとりをしてるうちになんかこう、みんないろんな方にどうしても知ってしまうケースになってきて、
うん。
なんか僕もね、知ってしまってるし、で、まあ、川崎さんとポッドキャスト別のね、あの、カレイドザッキーってやられてる。
うんうん。
鍋さんもね。
はい。
関東の方なんで、長谷川さんと親しくされてるんで、まあ、鍋さんも知ってるわけじゃないですか。
はい。
だ川崎さんだけ知らないみたいな状態になって。
そうなんですよね。
ちょっとね、なんか、まあ、いじめではないんですけど、なんかこう、仲間外れ的な感じで、ちょっと、ショック受けたりしないかなって川崎さんが、って、なんかこう、申し訳ないかなみたいな感じで、なんか長谷川さんが立ってきて、これどうなるのかなっていう感じだったんですけど、でまあ、長谷川さんおっしゃるには、でも、関西は、ペガさんしか知らないんでって。余計ちょっと僕がプレッシャーかかってきて。
そうですね、お互いね。
っていうのがね、なんかまあ、なんか何回かね、やっぱ川崎さんとは他のことで会ったりするんでね、はい、遊んだりとか。なんかこう、どんなゲームを予約したみたいな話になってて、僕は長谷川さんとこの、まあ、モグワイゲームさん。
はい。
8ビットトリックって今回ゲームですよね、長谷川さん出されたのが。
はいはい。
この8ビットトリック予約したんですよって言った時とかに、なんですか、どんなゲームですかとか突っ込まれたらどうしようかなと思ったりとかね。いろいろそういう危機があったんですよね、何回か。
はい。
まあでもなんか、あまり川崎さんそんなになんか、注目されてなかったのか。あんまりなんか、ああ、そうなんですね、そういうゲームみたいな感じだったんで、あれだったんですけど。あとなんかツイキャスとかもやったんですよね。そのゲームマーケット神戸を盛り上げたいって言って、川崎さんと僕とでツイキャスやったりしてて、まあそこではなんか累計で多分200人以上の方が聞いてくれてたんですけど、でそこでまあ、なんかどんなゲームを予約して、どんなゲームってなんかこうなってきた時に、なんか変なことでバレたらどうしようかなっていう。こうもう台無しになったらどうしようっていう。ビビったりしてたんですけど、いやまあ、まあ、ちょっと詳しくはね、そのカレイドザッキーというポッドキャスト番組、こちらの方で、まあ、鍋さんと川崎さんがやられてる番組なんですけど、そこに、長谷川さん自体がゲストで。
はい。
その話を、がっつりやられてるんで、まあ、そこちょっとね、まあ、ある程度聞いていただきたいなって、
はい。
思うんですけど、はい。いや、まあ、だいぶちょっと引っ張りましたけど、というわけでね、その、ようやく僕が作ったゲームっていう。まあ、前回言った通り、まあそんな長谷川さんにゲームをやっていただくのって、こう僕、正直普通に DM でそんな感じで、遊んでくださいね、みたいな感じでいいですよ、みたいな感じだったんですけど。
はいはい。
むちゃくちゃ緊張してきて、前日ゲーム会に近づくたびに。で、まあちょっとその前々回話したんですけど、前の日に、名古屋のシネマスコールさんのとこで、ボクソールライドショーっていう映画の超次元飛び出しシステムっていうのを夜まで見てて、
羨ましい。
いや、すごい楽しかったですけど、いや、それを見てて、車でね、結構だから、12時回ってかな、1時ぐらい回してたんですけど、12時半とかそんなんだったと思うんですよね、向こう出たのが。
名古屋。
そうなんですよね。で、3、4時間かかるんで、
うん。 もう。
ちょっとさすがに途中でちょっと眠たくなってきてやばいと思って、途中のインターでちょっと仮眠して、また家帰ってきた。まあ、朝に近かったんですよ。
はい。
でもちょっと前日ゲーム会が、その神戸の方で今度昼からだったんで、
うん。
さすがにちょっと寝なと思ったんですけど、
うん。
緊張のあまりにほぼ寝れずだったんですよ。長谷川さんにゲームやろうって言うんじゃなかったと、ちょっと思いながら、なんか、まあ正直鍋さんにも遊んでくださいねとは言ってたんですけど、で、川崎さんにも、まあ、こんなゲーム作ってますってだけは言ってたんですけど、ね。
うん。
で、まあ、なんやかんや言って、そこから、まあ、神戸に行って、ちょっと川崎さんがお昼一緒に鍋さんと食べないんですかって言ったんですけど、もうそれもちょっと遅刻してしまって、もう先にその、うん、トリックプレイさんっていう、三宮にある、ボードゲームショップとプレイスペースがちょっと一体になってるところで、まあ、知らない方にどんなとこかっていうと、なんかその、ボードゲームがもうそこにたくさんもう、いっぱい置いてて、時間制でお金で払って、その場所で置いてるゲームを自由に遊んでいいよというか、そういうふうにプレイできるってスペースで、まあ、なおかつ普通に販売もしてる商品もあるみたいなとこなんですけど、
はい。
まあ、そこが、まあ、早めに着いたわけですよ。なんか、結局みんなが集まってきてるっていうのを聞いて、
うん。
店長さんがちょっと早めに開けられて、僕そのタイミングでちょっと入ったみたいで。
あ、そうなんですね。
で、はい。だから川崎さんとか鍋さんとかはまだ、多分外に、まだ空いてないと思って、なんか喫茶店の方に行かれてたみたいで。うんうん、で、僕、まあ、とりあえず一番入って、一番2階の一番奥の一番隅っこに行きましたね、とりあえず。
うんうんうん、
まあ、この前日ゲーム会とその夕方に交流会っていう飲み会みたいなのがあったんですけど、まあ、そのゲーム会か交流会か忘れたんですけど、そういう、ツイッターのなんかあれ、なんていうんですかね。なんかそういうサービスで、どんな参加者かちょっと見れるようになってて。
あ、ツイプラーですかね。
ツイプラーです。そうですね。で、だからゲーム会のことなんかその飲み会のことのか忘れたんですけど、その時。
うん。
覚えてはなかったんですけど、まあ僕からすると、もうボードゲーム界隈の、なんていうんですかね。超エリートみたいな、なんか。
エリート
僕のイメージですよ。だから、超人クラスっていうか、なんか、
まあ。名前が知られてる人が多かった。
あ、そうなんですよ。なんか。しかもなんかまあ、飲みの方には確実に言ってたんですけど、その、ゲームマーケット主催のアークライトの、その実行委員会の、うん、なんかその、メインの人みたいなのね。
うん。
カリアさんでしたっけ、その方とかの名前とかも出てるわけですよ。その方とかも、つらつらつらつら。もうそんなんで、まあ僕、いわゆる、その、まともに遊んだことないんですよ、僕の作ったゲーム。テストプレイっていうすら、ことすらも脳内でしかやってないっていう状態なんで、どうしようもなくなるはずなんで、これはもう、隅っこの方に絶対行こうと思って、元の方に隅っこの方に行ってたんですけど、まあほんだらまあ、いろんなね、そういう超人クラスが来てて、みんなそう、1階と2階に分かれてるんですけど、僕2階の一番隅っこ来てたんですけど、1階ではもう結構わーってみんな遊び出して、その次の日のゲームマーケットで売られるゲームを遊んでたりとか、まあ、そういう、名作のゲームを遊んでたりとか、されてて。だまあ、言ってる間に川崎さんと鍋さんが到着してたんですよね。で、最初はまあ、長谷川さんがまだ来られてないってことで、
はい。
なんかちょっとゲームしましょうよって言って、で、なんか3人じゃ寂しいなって言ってる間に、春99さんって方がね、
はい。はい。
まあ、この方が、ザ・ゲーム・ギャラリーっていう、
はい。
ブログというか、その、サイトをやられてる方で、ボードゲームのサイトで、YouTube なんかでボードゲームの紹介とか、
うん、
いろんなレポートだったり、いろんなものをメインで動画で上げられてて、まあ、ポッドキャストもやられてるっていう。しかもその、ボードゲームの、なんていうんですかね、もともとブログを20年ぐらい前ぐらいからやったりとかしてたっていうね、すごい、1000人クラスですよ、1000人クラス。
そうですね。もう、なんて言うんでしょう。最初の人ですからね。
最初の人ですよね。オリジンですよね、もうちょっと。
オリジンです、ね。階層っていうか、子孫っていう。
いや、なんか来られてて。いや、まあ、とりあえず、なんか、その辺にある、ゲームをしましょうって言って、まあ、川崎さんが、こっちの方なんで、トリックプレイさんには面白いゲームがあるんですよって、他のゲーム、とこに置いてないっていう。うんうん、なんか変わったゲームをしましょうって言って、なんかこう、なんでしょうね。カエルがピョンピョン飛んで、なんかラケットで打ち合うみたいなね。なんか、ボードゲームというよりも、なんかもうアナログゲームなんですけど、で、なんかこう、叩くために、ビヨン、ビヨンって、なんかこう、を大のね、おっさんがこう、遊んでたんですよね、一緒に。だからそういうゲームとか、なんか、弾を、サーカスのテントみたいな、わからないですけど、そういうものの一番上に穴があってですね、そこに弾を落とすと、中が多分円錐みたいな状態になって、 ボールがどっちかに行くと思うんですよね。
そのはい。
で、円錐状なんで、まあ言ったら、ビリヤードの的みたいな状態だと思うんですけど、どこに球が行ったかを耳で聞いて、当てるっていう、音ゲーって言うんですかね、なんか。
お
そなんかこんなんも珍しいでしょって言って持ってきて、まあみんなやったんですけど、みんなもね、もうおっさんなんで耳遠いねん。毎回同じ場所にしか聞こえないですよ、お互い座ってる場所で。前、ここやろっていうところですから。で、みんな全然違うみたいなね。そういう、なんかこう、なんかこう、あんまり超人関係ないゲームばっかしやってますいや、そのうち、長谷川さんちょっとやっぱ遅れてるな、みたいな感じで、
うん。
まあ、ちょっととりあえず、まあ、川崎さん知ってるんじゃないですか、ゲームね、僕作ってたの。はい、ペガサのゲームやってみましょうよ、作ったゲームって言って。んで、いやいや、長谷川さん来てからって言ったんですけど、いや、一回やってた方が、
うんうん、
まあ、次、長谷川さん来た時に説明が楽でいいじゃないですか、みたいな感じで。
うんうんうん、
え、いや、春さんもやられるんですかって言ったら、おいやいや、やりますよみたいな感じで。でね、僕が作ったゲームっていうのは、
はい。
まあ、怖すぎでね、リスペクトで、まあ、ざっと、どんなゲームかっていうか、あんまりその、システムみたいなのは説明できないですけど、ちょっとファイル4、トイレの花子さんっていう、
うん、
学校に行く話があったと思うんですけど、
はい。
まあ、あれにちょっとリスペクトした感じなんですけど、まあ、いつものね、工藤 D と市川さんのとこに、まあ、投稿者が、はい、何か取れましたっていう、まあ、学校で何か取れましたっていうのを聞いて、うん、まあ、その3人で、
うん、
その廃校に入っていって、で、うん、怪異現象を見つけて、そこでビデオに収めるっていうかね。
うんうんうん、
で、まあ、そこ自体がもうその、何ですかね、時間も空間もねじ曲がってる場所なんで。
そうですよね。
膨張したりいろいろしたりするんですよね。まあ、変わる。ほんでね、まあ、そこで、ま、最終的には、異界の門がね、開いてきて、
うん、
もうすべて吸い込まれていくんで、まあ、要は生き残って、動画を撮って生き残って脱出したらいいっていうゲームなんですよ。
うん、
で、まあ、なんかこう、ある条件を満たしたら、撮れるんですけど、撮れた時には、よくね、心霊現象とか、まあ、そこ怖すぎでおなじみの、リプレイ映像あるじゃないですか。
はい。
もう一度見てみよう的なね。
うんうん。
まあだからその何か取れたってなったら別にリプレイカードっていうのがあって、そのカードをめくると何が取れたかっていうかね。
うん。
まあそれでまあ例えば花子さんが映ってるとか、まあそういう感じの、まあざっくり言ったゲームなんですけど、でもなんかこう絵とかも描けないんで僕全くね、なんか長谷川さんみたいな能力があったら羨ましいなと思うんですけど、ただなんか長谷川さんとかとやってもらうのにテキストっていうかその要は文字だけじゃちょっと寂しいなと思って、
はい。
まあ、これは多分、白石監督に怒られると思うんですけど、完全に、怖すぎのスクリーンショットをね、
うん。
撮って、それをベタベタ貼り付けて、とりあえずは。で、それを持っていったんですよね。
はい。
まあね、それだから実際やっていただいたんですけど、おそらくね、まあだからその、春救急さんに関しては、怖すぎすら見てないわけですよ。
そうですか。
そうなんですよ。
春さん見てないんですね。
春さん見てないんですよね。で、川崎さんを見られてて、まあ、鍋さんも見られてるんです
けど。うん。
だから、春さんは、江野翔平とかを捨てるわけですよ、ポって。道元とか捨てるわけですよ。その写真見た時、テキストは何か分かんないですよ、その鍋さんも川崎さんも初めて初見なんでね。でも、それ捨てるかって、ね。
うん。
そのカード絶対強いですよ、って。って、もう春木牛さんの中で、って、でもなんかテキスト多いから読むのめんどくさなって、みたいな感じで。しかもあれですよね、なんかその、僕、なんか、そう、いっぱいその能力書こうと思って、能力っていうかね、そういうのを書かなと思って書いたら、なんか字がね、ちょっとフォントがちっちゃくなってしまって、はいはい、まあみんなもうメガネ上に上げて老眼状態ですよ、こう。だからもう多分めんどくなくなって捨てるんですよね、多分カード。いや、まあ、そんななりながらも、まあやっていただいて、僕的にはね、長谷川さん言ってたみたいに、まあ友達と遊んでもらったらそれでいいってわけ、と思ってて、ほんで、鍋さんにもその話はしてたんで、あれだったんですけど、うん、川崎さんはね、もうそういう話をしてないわけですよ、全く。
はいはいはい。
だから、普通に、これはね、ゲーム終わったら、春さんに感想を聞いた方がいいですよ、ペガさんって言って。
ああ。
まあ言ったら、ね、オリジンじゃないですか。で、まあ
はい、
ゲームの保持数で言ったら数千個っていう、すさまじい人でね、いろんなゲームやられてる方に、いやいや、いいですよって言ったんですよね。だからもう そんなんじゃないですからって言ったんですけど、うん、いや、長谷川さんって川崎さんは、いや、ペガさん、これが大事なんですって。あ、もう川崎さん分かってないわ、と思いながら、僕は、まあ、春研究さんは、まあ、多分、すごい気を使ってくださって、素人の僕が作ってるゲームで、はい、あ、まあ、一生懸命作ったんだなっていうのも あると思うんで、多分、それがあると思うんですけど、まあ言ったら、フレーバーの、まあメインのゲームですから、カードのバランスと、こういう、まあちょっとのポイントをね、変えたらもうそれで全然、面白いんじゃないですかって言ってくださって、
うんうんうん、
えっと思って、鍋さんも、なんかこう、なんていうかね、思ったよりゲームになってるって。
おうおうお
う。それが僕ちょっとビビったんですよ、そのなんか脳内だけでやってるゲームじゃないですか。その、初めてやってもらうと、もう絶対ぐちゃぐちゃになって、
うん。
どうしようもなくて、だから、それだけ心配だったんですよね。なんかこう、絶対面白いと思ってもらえるものは作れないと思ってましたけど、なんかこう、みんなの時間の無駄だったな、みたいなんで、ね、気づかれて、っていうのだけが一番嫌だったんで、それがもうすごい心配だったんで、いやまあ、とりあえずゲームっぽかったな、みたいな感じだったらもう、
うん。
いやもう最高だなと。まあまあ、まあ、横で見ててね、僕自体もちょっと参加してなくて、説明ばっかり出させてたんですけど、まあ僕自体は、思ってるより全然思んなかったなと思ってしまって、あれなんですけど、その、もっと違う感じなんかなと。
うん。
っていうのがなんかこう、あまりに怖すぎリスペクトしすぎて、
はい。
ああいうのって、こう、危険からずっとひたすら逃げていって、
うん。
まあ最後に、まあちょっと本当にカタルシスとか、生き延びれたみたいな感じじゃないですか、ね。
うん。
大体ね。だからなんかこう、なんていうんですかね、そう、デジタルゲームの格闘ゲームだとしたら、こう、ひたすら相手に殴られ続けて、ガードガードガードってしてタイムアップまで行ったら、
うん。
体力多いから勝ってたみたいなね。
うんうんうん。
そんな感じで、ちょっとなんかこう、最終的にはその勝ちはいい、とかこう、脱出みたいにいいんですけど、
うん。
耐え、忍ぶだけというかね、その、なんでなんかこう、あれって格闘ゲームでそのなんか、何連コンボが入ったりとか、パンチが入ったり、ひさざざ入るから楽しいですから、なんかこう。
はい。
要は、家庭も楽しいのがいっぱいあるから、
うん、うん。
最後の結果だけじゃなくて、でもなんかちょっと我慢みたいなのが多いゲームになってしまってて、ああ、やっぱちょっと、途中が全然やってる時があんましだなって思いながら、こう申し訳ないなと思いながらも、まあ皆さん、そういう一応口では、こう言ってくださったんで、ありがたいなと思ったんですけど、まあ川崎さんは、ちょっと思んなさそうな感じで終始。正直な方なんでね。多分面白かったし、いや、ペガさん面白いじゃないですかって多分言ってくれる方なんで。
うんうん。
もう携帯をいじりまくりながらこうね。やってる感じで。で、川崎さんは番ですよって言ったら、はいはいはい、これねとか言ってくれてるんですけど、いや、これ多分絶対思んなさそうじゃないと。いや、ばば。ちょっと申し訳なかったなと思ったんですけど。まあまあ、でも僕の中ではもう一回初めて、こう、本当に人とやって動かしてる中で、
うん、
これでも上出来だなと思ったんで。まあこれは、なんか鍋さんもね、なんかこう、後々これゲーム完成させましょうよって言ってくださって、
うん、
なんかこう、アートの部分もね、作ってきますよって言ってくださったんで、
うん、
なんかこう、ね、ゲームマーケット売るとかそんなだけでもとりあえず、一つのゲームを、このゲーム何年かかってでもなんかちょっと完成させるっていうね、なんかこう、ことをできたらしたいな、と。
うんうん。
感じに思ってるんですけど。まあまあ。で、またこれはまあ、だから、まあそんな、逐一報告みたいなするほど進んでいかないと思うんで、またなんか機会があったら、屋根裏部屋でも紹介したいな、と思ってるんですけど。
はい。まあ、いつかね、
うん、
僕もやりたいですよね。
ああ一応ね、データはね、全部鍋さんに送ってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
ルールでも送ってないんですよ。わかんないですね。
まあでも、どうせやるならやっぱペガさんいるとこでやらないと。
まあです。いやいや、それ、緊張するんでもうダメです。
いやいや、しなくていいです。
します。いや、もう、ハルさんとかでも泣きそうになったんですけど、本当に。
いや、僕もね、テストプレイしたわけですけど、う
ん、はい、
自分のゲームの
話、ね。はいはいはい。
泣きそうになりますよ。
いや、まあまあまあ、長谷川さんは余計にね、なんかこう、実績があるから余計にそれ。
いやいや、まあ、
下手なの作れないっていうか、その辺、なんかこう、ね、長谷川さんみたいなの思われないって、なっちゃうんで、その、そんな風にできないって。
実写は、その、実績云々は、ね、置いといて、うん、この、面白いと思ってるのは自分だけなんじゃないかっていうね。
そうそうそう。いや、あ、まあ、ただまあ僕の作るゲームはそれでも本当は構わないというかね。ただまあ、一緒にやってくれる友達が思わなかったら、さすがにそれはね、一人用のゲームじゃないんですよ、多分ですけど。まあでも、そうですよね。長谷川さんの場合はね、皆さんにやってもらうゲームを作ってるわけですから、 自分だけがこすぐ面白くてやってみたらみんながえって曇り顔でちょっときついですよね。ね、長谷川さんでも緊張するんだと、そういう初めて。
いや、しますよ、しますします、うん、それ。
いや、まあすっごい緊張したんだけど、まあまあね、まあとりあえずそれでそう言って言って長谷川さんいつ来るかなと思ったら、
はい、
もうね、あのトリプレイさんがすごいいっぱいやってきたんですよね。本当にいろんな人が集まってきて。で、ね、キャパオーバーで完全になんかもう満員電車みたいな状態になってきて、で、はい、僕最初から座ってるじゃないですか、一個のテーブルね、はい。独占してるともうまずいと。やっぱりね、いろんな方ね、せっかく来てるのにっていうので、でも出てったんですけど、
うん、
やっぱり何人かね、ボードゲームの中でもこう、ゲーマーの中でも怖すぎのファンの方が見てたりするんで、うん、その方とかはカード見せてくださいよって言って。
うん。
そのスクリーンショットの写真だけを見て、面白そうじゃないですかっていうのも。それ、怖すぎが面白そうなだけでっていうようなね、感じだったんですけど。いや、まあ、それで結局は、長谷川さんをね、合流した頃には、店を出るっていう、うん。なので、長谷川さんにはやっていただきたいとね、今の。
そうなんですよね。僕着いた時みんな、うん。だから、外にいましたもんね。
もう外なんですよ。でね、だから、その後、ホラーボドっていうね。
うん。
ポッドキャスト、ボードゲーム系のポッドキャストやれてる、もみさんっていう方と、
うん。
収録をすると、その、ポッドキャスト番組の。はい。で、それに、呼ばれてもないのに僕はついていって。で、あの、まあ、メンバーがその、川崎さんと、春九九さんと、長谷川鳥さんで、長谷川さんと、で、撮られるってことで。で、まあ、僕、その、一緒にカラオケボックス行ったじゃないですか。
はい。
行ったらね、まあ、だからその、長谷川さんはだから明日、ゲーム、ね、その、8ビットトリック出されるっていうので、まあ僕、花粉症でひどかったんで、咳が。
はいはい。
マスクをして、
うん、
横で聞いとく、生収録聞いとこうと思って聞いてたんですけど、まあこれね、まあホラボドの、またあの、回をね、リンク貼っときますので、聞いていただきたいんですけど、まあ、長谷川さんとか、笠井さんに出て、最初の時にね、もみさんが、長谷川さん明日は準備とか大変なんですかって言ったら、長谷川さん、一切ないですって。まあまあもちろんね、あの、伏せてるじゃないですか、川崎さんに目の前にいるドッキリなんて、はい。本当に僕ね、マスクしてよかったなって。めっちゃ下向いて半笑いがね、半笑い、もうその言葉半笑いの状態でもなんか、やばいなと思って。いやもう、まあそういう収録もありの、まあ、その夕方にはね、その前日交流会って飲み会。
はい。
まあ、長谷川さんもね、行かれてましたけど、奥さんのおさむさんと一緒に。まあ僕もそこでなんかいろんな方にお会いしたんですけど、カブラギ P さんっていうね。
はいはい。
イエローサブマリンの秋葉原の店員さんですかね、店の。
はい。そうですね。
まあ僕イエローサブマリンさんも昔からね、こっちの大阪の方ではお世話になってるとかよく買わせていただいたりしてるんですけど、うん、まあその方もあの、ポッドキャスト番組ね、ボドゲー仕掛けのオレンジ。
はい、そうです。
やられたりしてて、僕に話しかけてきてくださって、怖すぎの回とは白石監督の回聞きましたよって言って。
ああ、そうですね。カブラキさんもホラー好きですからね。
そうなんですよね。だからなんか、舞台 X 好きで、なんかボンクラ映画館さん入って、屋根裏部屋も聞いてくださったみたいな感じ。
うん。
みたいなんですけど、いやもうボードゲームの話より怖すぎの話したいですよ、怖すぎの話ってなんか言ってましたけど。いや、肩とか、まあ、あとね、あの、モテゲー男子更衣室っていう、ポッドキャストをやられてる野崎さんっていう方も、うん、まあね、今はもう、なんか屋根裏部屋聞いてるんですよとか言って、なんかもう言ってくださって、なんか、すごいな、みんなとか思いながらこう、ね、なんかこう、小野さんっていう方。
はい。
テーブルゲームインザワールド。
ザワールドですね。
あの、サイトをやられてる方で、まあよく、もう、ボードゲームをやられてる方はそのサイトをよくね、見られるというか、
はい。
注目されてるというサイトの方なんですけど、その方と、まあ、以前屋根裏部屋にもメールくださった、西郷さんという。
はい。
いろいろあの、翻訳、英語の訳とかされる方なんですけど、その方とかが、ちょうどテーブルで目の前でね、なんかこう、まあ、話す、内容はちょっとお話しできないんですけど、うん、結構ね、やっぱちょっと、日本のボードゲーム界の、こうやった方がいいんじゃないかって、まあ、具体的ななんか話をね、すごい二人で、うん、なんかすごい真剣にされてて、 なんかやっぱ熱いなっていうかね、なんかこう、まあ、なんかこういう方々がなんかこう、そういう日本のボードゲーム界をなんかこう、裏で支えてるというか、なんかこう、なんか盛り上げてるんだろうなっていうかね、特になんか自分たちに何かあるわけでもないのに、なんかこう、の内容なんですよ、話がね。こうした方が、なんか日本の作ってる方たちいいじゃないかとかって、ほんなら僕にできることだったらこうしましょうか、ああしましょうかみたいな話になってて、いや、なんかすごい熱いなって。まあまあ、そういうのを聞いてたんですけど。いやまあ、なんか、ただね、ちょっと前日からその名古屋帰ってきて、でも、怖すぎのゲームやってもらったので、僕もうどっと疲れてしまって。あんまりもうなんかもう、結構もう終わってすぐ帰りましたね、そのままね、なんかもう。
それはね、それは疲れてますよ。
いや、それもありましたし、疲れてて、なおかつあれですよ、その、まあ、メインのね、ゲームマーケットが、その次の日あるわけじゃないですか。
そう
だ
よね。
で、10時にオープンなんですけど、
うん。
なんか、一応並んでいいのは8時から待機列っていうので並んでもいいってことだ、じゃないですか。神戸にね。で、僕もなんか大阪の南の方なんで、はい、まあ距離があるわけですよ。高速道路で、まあ2時間ぐらいはあるのかな。なんかそれぐらい1時間半か2時間ぐらいあると思うんですけど、
うん。
いや別に僕は昼から行こうと思ってたんですよね。
うん。
思ってて、でただ、いわゆるね、ドッキリ企画あるじゃないですか。企画みたいな。
はいはいはい、
長谷川さんが川崎さんを驚かすと。って言ったらもう長谷川さんはそれ朝から、もちろん10時からブースがもうあるわけじゃないですか。なんで、川崎さんの動向が気になって、もう川崎さんに聞いたんですよ。明日って、川崎さん何時に行かれますって聞いたら、
はい。
いや、朝から行きますよって言って。ええってもう、さーって言いながら、川崎さん朝から行くんだと思いながら、いや、待機列とか見たいですやんって、別にその、買いたいのが、一番があれというよりも、みたいな感じだって。
うんうん。
そうか、待機列見たいんか、って思いながら。目覚ましはだからね、その現場を見たいなと、こう、思って、早くしたんですけど、はいはい、いや、まあ、家で目が覚めたのは10時でしたね。
しょうがないですね。仕方ないですよ。前も、その前も。
そうなんですよね。
うん。
で、まあ、そこからね、まあ、行ったら、やっぱりもうお昼回ってて。
うん。
もう多分ね、わーって、なんかこう、すごい、いい瞬間見逃せないなと思いながらも、まあ、仕方ないわと思ったんですよ。
うん。
で、一つね、で、関東の方に、屋根裏部屋のリスナーさんで、カオルさんっていうボードゲームやられて、カオルさんって方がいるんですけど、
はい。
その方もずっと、何年前から、ま、ツイッター上とかではちょいちょいやりとりしてたんですけど、会ったことがなかったですね。
あ、そう
なんですね。そうなんですよ。お会いしたことなかった。で、神戸に、ゲームマーケット神戸に来てると。
うん、
前日から、ね、はい、前日から行くって言ってたんで、てっきりね、僕ね、丸一日朝から行ってると思ったんですよね、勝手に。勝手に僕がね、思ってたんですけど、で、僕、お昼からになったじゃないですか。
うん。
もうお昼になったら帰るって、情報が入ってきて、うやばっと思って、早いかなと思って、で、僕、ゲームマーケットのところに、ポートアイランドでしたっけ、あそこって。
でしたね。
ちょっと離れてる、神戸のとこからちょっと渡ってるその、いわゆる人工島というか、なんですよ。だから、でも帰りにちょっと三宮で、長谷川さんとかとご飯食べたいなと思って、僕三宮に車を止めて、うん、そこから、いわゆる電車っていうか、
うん、
モノレールっていうか乗ったんですけどね。で、乗ったら、三宮からそっちの方に乗ったらね、むちゃくちゃ女性の方ばっかりで、
ああ。
うわ、すごいなと思って、ボードゲーム界ももうこうなったかと。もう、女の子もいっぱい来るようになったかと。
うん。
思ってたんですけど。で、降りたらやっぱ同じ駅で、わ、すごいなと思ったら、全然多分隣のとこの、韓流アイドルのライブでしたね、女の子
たちが。そうだったんですね。
そうなんですよ。
なんかね、女性がいっぱい、電車にいるっていうのは聞いてて。
うん。
へえーと思ってたんですよ。そういうのがあったんですね。
そうなんですよ。思いっきり、なんか、で、ゲームマーケットの、その、会場に入るのは僕だけですよね。みんなそれ通り過ぎてバーってマスク行ってますよ。いや、でもね、そうで、だから、カオルさんね。
はい。
なんかこう、ツイッターを見ると、皆さんありがとうございましたって言われて、川崎さんありがとうございましたって言ってるんですよね。
はい。
カオルさんが、ええー、と思って、カオルさんもしかして帰られましたかってこう、ツイートしてたら、しばらくじゃ返信やって、はいって言って。
あ、ほう。
もう、離れてますって言って。マジですかって。僕待ってるんですけどって。 冗談ですけどね、待ってるんですけどって入れたら、あの、今度のあの、東京ですかみたいな感じで入ってるね、川さん、あの、カオルさんも。
はいはいはい。
いやいや、あの、キッチンカーの前で待ってますよ、今って。マジですかって、いや、もう、僕高速乗ったんですけど、って言って、なんか、うわぁ、もう残念やなと思ったんですけど、
はい。
しばらくしたらまたツイッターベって入ってきて、戻ってきましたって。
わざわざ。
わざわざ、高速乗っても向かってたのに、東京方面に、戻ってきましたって言われて、うわぁ、じゃ、ちょっと冗談やったのに、マジですかって言って、いや、ちょっとすぐ行きますわって言ってたんですけど、富士っ子ビルの前にいますみたいなね。
はい。
言われたんですけど、僕、Google マップで検索して、富士っ子ビルって言ったら、行ったんですけど、はい、カオルさんいないんですよ。
うんうん。
いや、どこですかっていろいろ二人でこうずっとやりたいんですけど、なんか富士っ子ビルが何個かある、あったみたいで。
あ、そう。
多分ね、うん、僕説明してないんであれですけど、多分カオルさん、ペガやたらくんの遅いなー思ってたと思うんですよね。
はいはい。
うん、だから僕、多分そのゲームマーケット会場、ほぼ一周ぐるっと回ったみたいなんだけど。で、結局、最終的には会えて。
あ、会えたんですね。
会えて、はい。なんか、あてがさんですかとか言って、いろいろ、もう本当になんかもうちょっとだけ話して、まあ、じゃあ行きますって言って、なんかもう一瞬だったんですけど、本当にもう申し訳ないっていうか、高速道路のって言ってたのに、わざわざ降りて逆に戻ってきてくれたっていう、なんか本当に申し訳ないなっていう感じだったんですけど。いや、本当にね、屋根裏部屋ではよくお世話になってる、別のポッドキャスト番組の、沢田信也さんっていうね、狭く野菜屋の沢田信也さんも、ゲームマーケットの方に来られるって聞いてたんで、
はい。
あ、合流しましょうよって言って合流して。
で、途中で。来てたんですか？
はい、途中でお会いしてね。
あら、知らなかった。
マジですか？かなりニアミスのとこまで行ってましたよ。というのは、実は、なんかペガさん、ゲーム作ってきたんですよって言ってね。
はいはいはい。
前ね、一度、沢田さんとのゲームを作られて、
はい。
屋根裏部屋のリスナーの戦闘員 D さんっていうね、ボードゲームの、スチームウォーズっていうゲームを作られてる方に、はい、まあ、ダメ出しを食らって、へこむっていう、いうことが、まあ、ダメ出しで、まあ、その、あの、優しいタッチですけど、そういうことがあって、はい、また違うの作り直したんですよって言ってね、持ってきてくださって、で、やりましょうよって言って、でも、なんかもう、あの、プレイスペースとか全部埋まってたんですよ。なんか、鍋さんのところ、あれじゃないですか、長谷川さんのブースの横が、鍋さんの、神座二代目とか、はい、もうとれとれとかを、販売してたブースだったんですけど、はい、そこちょうど空いてて、今、ここ空いてるから使ってくれていいっすよって、鍋さんに言われたんで、そこで、やったんですよね。
あ、そうなん、
まあ、やったんですけど、まあ、それはね、それもね、この方、リンクありますんで、週末フィクションっていう、はい、ポッドキャスト番組なんですけど、そこの回で、PG さんが、めちゃめちゃおもんなさそうな顔でやってたっていう言われてる回があるんで、ぜひそれ聞いていただきたいんですけど、でまあ多分僕疲れてたねやと思うんですよね、かなりもうその、
いやー、あの疲れてましたよね。
疲れてたでしょ、完全に。
はい、あの一日ペガさん顔が疲れてるなと思って見てました。
ちょっとね、もうさすが体力がちょっと落ちてきてたというか、うん、疲れてて、で、あのなんていうんですかね、ちょっとブラフかける、要は騙し、嘘ついたりするようなゲームだったんですね、カードで。
はい、はい。
でも、頭が、でも、裏の裏を書くとかそういうのも、要は考えれなかったんですよね、頭あんまり。ちょっとぼーっとしてな感じだったんで、っていうことで一応ね、そう、弁解しときたいですけど。まあそういうゲームをやったり、まあ僕自体もその、あれ、ゲームだけど結局6800人ぐらい入ったことになったんですかね、ちょっと僕も。3800人で全然違うな。6800人。えらいこと。3800人でしたっけ。なんか4000人いかないっていう話だったんですね。
そうですね。
だったんですけど、なんか会場自体が前のなんか去年やってたとこはすごい雨降ってて天気も悪くてすごい寒かったです。
花水
木。はい、花水木ホールは、あの、底冷えしたんですよ、大阪の。
はい、寒かったですね。ね。
それが、まあ、神戸の方はかなり快適な感じで。
すごい良かったですよね。
そうですよね。なんかね、ちょっとキッチンカーが車が5台ほどちょっと広場のとこ置いてて、そこだけそのシャッターが開いてるみたいな状態だったんで、うん、そこ付近のブースの方はちょっと寂しそうだったんですよ。その、うん、ずっと座ってる方とかはね、
うん、
売ってる方とかは寂しそうでしたけど、急にちょっともう中入れば快適でしたし、
うん、
その人とのバランスっていうかその、
うんうんうん、
今までの大阪とかって結構詰め詰めで通りにくいとかね、いろんなあったりもしてたんですけど、
適宜でしたもんね。
すっごい、なんか、歩きやすくて見やすくて、っていう感じですごい良かった ですね。で、まあ、僕もだから、せっかくなんでゲームやろうかなって思って、あるゲームっていうかね、サークル名の YBY さんっていうところのゲームをね。
はい、はい。
あの、ちょっと。
どうやったんですか？スペースメンカム。
そう、スペースメンカムっていうゲームなんですけど、
あ、
僕は楽しいなと思ったんですけど、まあ、それ、これもかなり人を選ぶなっていう感じのゲームでありましたけど、
うん。
楽しかったですね。
僕持ってますよ。
マジですか？
買いました。
マジですか？
ちょっと前にですけどね。神戸より先に。
あ、はいはいはい。
はい。別のイベントで。
え、あれ、長谷川さんこれプレイされてるんですか？
それまだできてない
んです。あ、できてないですね。なんか味はすごいあって、僕は好き。
はい。
まあだから、まあ、あとはね、なんか結構まあ、ある程度また屋根裏部屋でも紹介したいなとは思うんですけど。
うん。
ベタなゲームっていうかね、その、要はボードゲームしてる方には、もう何年も前からで有名なゲーム。果物集めとか、
うん。
よく聞く海底探検とか。
うんうん。
まあ、あとはね、8ビットトリックを外せないなっていう。
ありがとうございます。
長谷川さんのゲーム。あ、せっかくなんで、その8ビットトリック、これ、あれですもんね。だからそのゲームマーケットが、
はい。
次回がその、要は5月の5日ですよね。あのゴールデンウィークに、
はい、
ボザさん、ね、さっき話ありましたけど、
はいはい。
この時にもう出されるんですよね。
はい、再販しますね。
長谷川さん、どこにいるんですか？
あ、モグワイでブースを取ってます。
あ、たぶんそっちのこの8ビットトリックをモグワイさんの方で売られるんですよ、はい。だから、せっかくなんでどんなゲームかっていうか。
あー、じゃ、簡単に。
そうですね。
トリックテイキングっていうジャンルなんですけれども。
はい。
あんま日本だと、そのトリックテイキングって、パッと、わからないと思うんですけれども。
はい。
そうだな。一番有名で日本人に馴染みがあるのだと、ハーツってゲームになるのかなと思うんですけれども。
ハーツ、ま
あ、はい。手札から1枚カードを出すんですね。
はい。
で、まあ、僕が作った8ビットトリックの場合は、数字が大きい人の方が勝ちます。
勝つんですね。はい。
はい。で、その、みんなが1枚ずつ出してって、全員1枚出して、
はい。
誰々が一番大きい数字出したね、その人が勝ちだねっていうのをトリックを取るっていうんですね。
あ、はい。
まあ、トリックをテイクするでトリックテイクなんですけども、はいはい、僕のゲームは、カードに数字が1から8まで書いてあって、
はい。
色が、まあ、人数によるんですけど、4人でやる場合は4色入っててですね、
はい。
最初の人が青いカード出したら、
はい。
自分の手札に青いカードがあったら、
はい。
その数字がちっちゃかろうが大きかろうが出さなきゃいけないんですね。青。
必ず前の人が青を出したら次の人は、はい、あ、条件として青を出さないとダメだ。
そうです。最初の人が出した色に従うっていう決まりがありまして、その決まりを守って出していくんですけど、うん、だから勝ちたくても、最初の人が青を出したら、はい、自分青の1、一番ちっちゃい数字しかないよ。負けちゃうよって分かってても出さなきゃいけないって縛りがあるんですね。
はいはい。
で、その中で、そのさっき言った勝つことトリック取るって言うんですけれども、勝つと、うん、まあ、プラスチックのキューブが1個もらえるんですけれども、
はい。
そのキューブを、ちょっとざっくり説明すると、ゲーム終わった時、8個にしてたいんですよ。
あ、8個で終わるのがいいってことですね。
はい、そうです。8がいいんです。あの、8足りないと、負けです。
7以下はもう負けってことですか？
はい。0.5 って黒いキューブもありまして。
はい。
それは 0.5 って計算するんですけれども。
はい。
普通にカラフルな色がついてるのは1で。
はい。
なので、7.5。まあ、色がついてるのは7つ、黒1個で 7.5 になるんですけど。
はい。
それだと、問答無用でも負けです。
ああ、なるほど。
だから8は欲しいんですね。
うん。
で、8を超えて、まあ、9、10持ってると。
はい。
超えた分だけ減点されてるんです。
ああ、なるほど。
なので、8ぴったりがいいんですよ。
ってことは、なんか最初は、例えばこう、はい、要はカード出せて、買って9をもらえてて、はい、イエーイってなるんですけど、
はい。
8まで行くと、はい、今度は取りたくないってことですよね。
はい。はい、もういらないってなるんですよね。
取らされるとかあるって
ことですか？はいはいはい。
なるほど。
なので、そうですね。まあ、まあでも自分が10、まあもっと20とかね、
はい。
取ってたとしても、自分以外の人が、8なければ、
あ、そか。
マイナス点だけど勝ちですから。
なるほど、なるほど。あ、そうですよね。
ある程度勝っちゃってたら、もう、マイナスだろうが勝ち続けた方がいいんですね。
ああ、これいろいろやっぱ考えますね、これね。
はい、ケースバイケースになっているので、うん、さっきトリック取れないよっていうのが、必ずしも悪いとは言えないんですよね。で、まあ、3回遊ぶ中で、最終的に8なので、1回目のラウンドであんまりいい成績じゃなくても、まあ最終的に辻褄はどれか合わせちゃえばいいんです。
ああ、なるほどね。
はい。なので、そのトリックテイキングって、面白いゲームいっぱいあるんですよ。あるんですけど、日本だとあんまり馴染みがないので、
はい。
これである程度、その3ラウンドやって辻褄合わせながら、あ、こういうことかって覚えてもらえたら、
ああ。
じゃないかなっていうのがあってですね。
ってことは、あんまり今までトリックテイキングをそんなにやってないよっていう方にもちょっとおすすめできるってことですか？
そうですね。ルールとしては、ちょっと厄介なルールが2つありまして、正直、ルールが少ないとは言えないんですね。ただ、まあ、辻褄合わせればいいっていうところで、気楽ではあると思うんですよ。あとですね。
あ、なるほど。
人に押し付けるカードっていうのがありまして、数字が大きい方が勝つんですけど、
うん、
色がない3のカードっていうのがあってですね、それは人に出せちゃうんですね。だから、一番今出てるカードが6だっていうので、まあ勝たなくて済むなと思って5を出した人のとこに誰かがその3のカードを乗っけちゃうと8に上がっちゃうんですね。
足し算で。ああ。
なので、他人に無理やり勝たせるってことができる仕組みがちょっと入ってまして、
うん、
それとは逆の方向性で、まあかなり負けやすいっていうカードを伏せるっていう行動が入っててですね。その、まあ、押し付けと逃げが両方入ってるんで、まあ、それでなんとか乗り切ってもらいつつ、
うん、
気楽に遊んでほしいなっていうのと、あと、結構、押し付ける要素とかって、
うん、
あんまりゲームやってない方ほど好きかなっていうのがあって、
なるほど、なるほど。
はい。で、全員8取りたいので、
うん、
見てわかると思うんですね。あの人も8持ってるから、もう勝ちたくないはずだから、
うん、
意地悪してやれっていうのがわかりやすいと思うんですよ。うんうんうん、みんな目的が一緒だから。
わかりやすいですね。そうですね。
まあ、で、まあそういうのもあって、僕が思ってたより、現場で、現場でっていうか、ゲームマーケットで、試遊をしていたら、
うん、
トリックテイキング全然知らないんですっていう人が8割ぐらいでしたけど、
あ、そうなんですね。
はい。そういう人の方がむしろ、楽しんでるように見えましたね。はい。
あ、そしたらあれですよね。逆に、なんかまあ、どちらでもっていうか、やってない方でも、やってる方もね、そういう、なんかちょっと、今までのトリックテイキングとはちょっと違うちょっとスパイスというか。
ですね。入ってて。まあ、毛色は、うん、だいぶ違うと思うんで、トリックテイキング好きな方っていうのは、
うん、
悪い手札をどう自分でうまく裁くかっていうのを楽しんでいる方が、どちらかというと多いので、うんうん
はい、
そういう方からするとかなり難易度が低いんですね。8ビットトリックは。
なるほど、なるほど。
逃げたい時に逃げれるし、押し付けっていうのも自分の立場から見ると逃げてることになるので、
うん、
すごく逃げやすいゲームなんです、これ。
うん、
調整が実はかなり効きやすくてですね、うん。そういう人たちばっかりでやると、実は物足りないと思うんですね。うん、
なるほど。
だからそれは調整してる段階で実は分かっていて。
まあ、だからそれは結局、まあ、どんなターゲットというか、どんな人に、遊んでもらおうというか。
そうですね。悩んだんですけど、まあ他に作ってらっしゃる方と相談、 いろいろ聞いてもらってるときに、うん、まあ、最初に、こう、作りたいっていう決めた方を、見たまんま終わった方が、いいですよって言われて、まあ、そうだなと思って。
いや、これでもドット絵でね、可愛らしい感じで、超人クラスのやつだったら僕ちょっと泣きそうになります。僕個人だけですけどね。
はいはいはい。そうですね。ドット絵も確かに、あんまり難しそうに見えないですもんね。あの見た目がね。
かわいい感じで。うん、いや、早くもう、りょうと遊びたいなと。思うんですけど。番組の途中ですが、ちょうどね、今、あの、8ビットトリックの、あの、説明をね、長谷川さんにしていただいたんですけど、ちょうど、動画でね、YouTube の方で、この、トリックテイキングとはっていうかね、のあの、ハウトゥーと、プラス、8ビットトリックの、ルールというか、ハウトゥーの、セットになった動画をね、上げてくださってる方、そう。怖すぎゲームを遊んで入れてくれた、くださった、オリジンですよね。ザ・ゲームギャラリーの春99さんが上げられてるので、その動画をね、あの、貼り付けさせていただきますので、この動画を見ていただくと、画面というかね、その、目で見ていただくと、まあ実際その、長谷川さんのこのカードも見れますし、箱も見れますので、で、ルールもわかるということで、で、まあ僕らのようにちょうど、トリックテイキングと言われて、普段遊んでなくて、ちょっとピンとこないというか、方とか、もしくは全然カードゲームしない方でも、それを見たら、あ、どういうものかというのが、一発でわかるようになってる。さすが、春99さんと。まあ、このが、ね、あの、屋根裏部屋の方にも、あの、ブログに貼り付けさせていただきますので、まあ、興味があった、ある方は、これをちょっと見ていただくと、まあ、一発でわかるよと。そして、こんな、ね、動画を上げる方に、ペガは怖すぎゲーム遊んでいただいたのかと。なんて無謀なやつなんだと思いながらね、見ていただければいいなと思います。では、続き、どうぞ。 いや、まあまあ、ね、実際だから、気になった方は、あの、はい、モグワイさん、モグワイゲームでしたっけ？モグワイゲーム。
モグワイ、シュピーレ。
あ、シュピーレ、あ、すいません。全然間違ってるな。
ええー。まあ、モグワイで、登録しちゃうとですね。
はい。
有名なバンドとかが比較しちゃう。で、
なるほど。
僕としては、まあ、ペガさんもそうかなと思うんですけど、はい、まあ、基本グレムリンのではいるんですけど。
はい。
はい。なんで一応差別化で、
僕はシピーレ
ってつけてますけど。
はい。
はい。まあ、どこかで見かけたらぜひ遊んでもらって。
そうですね。この、まあ、屋根村ベッキーっていう方はゲームマーケット行かれてない方も多いと思って、ゲームマーケットの場合は、はい、これは私有ができるんですかね。
あ、できます。
で、実際だから、はい、あの、長谷川さんおられるブースで、
はい。
実際ゲーム遊んでみて、面白かったら買えますし、
はい。
自分に合わないなと思ったら買わないこともできるんで。
はい、ぜひそうしてほしいですね。やっぱりね、
はい。
見た目が、あの、自分で言うのもあれですけど、やっぱドット絵って、うん、かなりキャッチーで、
そうなんだ、キャッチー。
神戸で出してる時も、あれ、高校生か中学生かもしれないなぐらいの、
はいはい。
女の子4人で、
うん。
どういうゲームですかっていう。
お
ぉ。まあ、わざわざ、前の人たちが遊び終わる10分以上待ってくれて、
すごいですね。
っていうのがあるので、やっぱドット絵ってね、
うん、
こう、なんか、惹かれる人が多いというか、まあ僕もすごい好きだから書いたわけですけど、うんうん、まああとは川崎さんにバレないようにって、あったんですけど、なんでね、遊んでもらってから判断してもらえたら、お互いいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
うん。
まあぜひ、ゲームマーケットは5月の5日、
はい。
なんで、あの、東京はビッグサイトの方で、
はい。
ありますので、はい、ぜひ、
はい。
で、外人ダッシュもありますし。
はいはい。トリックオブスパイも、まだ言えない。
言えないやつもありますよね。
あるし、まあ他にもいっぱい面白いゲーム出ますんで。
そうですね。
普通に買わなくても、
うん。
遊びに来るだけでも面白い。
うん。そうですね。 ぜひ行っていただきたいなと。
はい。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。す
べてを救えないのかもしれない。でも、やるんだ！
信じて！あなたの思う、あなた自身の世界を！
ボーカリストの佐山、ミレイビーストーリー。iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて、初めてわかったんだ。
ガラッと話変わるんですけど。
はい。これは、2本目のタイミングですよね。
今プッシュですか？今のプッシュ。
はい。
あ、もうちょぱちょぱってますよ。大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
飲みすぎに。
はい。
あとは、ゲップしていただいて、寝落ちしていただくと完全にもう。
それは、ちょっと、ねえ、先輩特許ですから。
あの、ね、まあ、まあ話変わるんですけど。
はい。
まあ、久しぶりにちょっと漫画をね、僕読んだんですけど。
ほう。
まあ、そのね、ご紹介したいなと思って。これが、スパイシーカフェガールっていう。
うん。
作者の方が、深谷明さんっていう方ですけど。はい。まあ、これが、ね、僕、ツイッターあるじゃないですか。で、はい、僕、フォローをね、いろいろされたりとかすると、結構いろんな、こう、毎回じゃないですけど、ちょっとなんかこう、忙しい時は見れないんですけど、なんかどんな方がフォローしてくださったのかなと思って見たりするんですよ。はい。なんかこう、例えばブログやって、書かれてる方とかだったら、その人のブログ見たりとか、まあ、よくあるのは、ポッドキャスト番組にね、やっぱりこうやって屋根裏部屋やってるかな、か、わかんないですけど、やってる方が、フォローしてくださること多くて。だから、はい、ったらその番組聞いてみたりとかして、まあ、面白かったらそれをずっとね、聞かさせていただくって形になったりするんですけど、あと、インディーズの映画監督やられてる方とかいたら、その YouTube に上がってたらその映画見たりとか、
うん、
そういうのあるんですけど、たまたま先日ね、フォローしてくださった方があって、パッて見たら、漫画家ですって書いてて、
うん。
え？って思って、まあ、その子の深谷明さんが、僕フォローしてくださって。
ああ、なるほど。
お、プロの漫画家さんだなと思って、で、見たら作品がね、結構あるんですよ。まあ、ただ、ね、まあ、今の話もそうですけど、僕、漫画見ますけど、例えばなんかの、可愛いタッチの漫画とかってあんまり、まあ、僕が、まあ、本棚にちょっとパッと見る限り、持ってる本って、例えば、大友克洋さんのアキラとか、
うんうん、
まあ、ジョジョの奇妙な冒険とかですね、うんうん。あと、マスター・キートンとか、
うんうん、ま
あ、北斗の剣とか、蒼天航路とか、なんかこう、絵柄で見てたら、そう可愛いのって、まあ、ボロボロ持ってますけど、あんまり可愛いのとかだったらね、やっぱり、あれなんですけど、パッて絵感じ見ると、あ、僕の好きなタッチの絵かなと思って、で、まあ、実際本を買わせていただいて、で、まあ、読んだんですけど、これ実はね、長谷川さんも今さっき聞くと、実はなんかこう、僕のツイート見られたからか、なんかちょっと読まれたと。
はい。
途中までに聞いたんですけど。っていうのが、 また貼り付けてます、貼り付けますけど、なんか、漫画図書館 Z とかその辺でですね、無料で、これ多分廃盤になったのかな、この本自体が。ちょっとわかんないですけど、無料で読めるんですよね。で、普通になんか公開されてるんで、まあだから興味ある方はぜひ読んでいただきたいんですけど、僕はなんか もうむちゃくちゃ面白かったなと思って、
うん、
で、このなんか、帯を見てると、唐沢直樹氏思わず脱帽って感じで、
うんうん、
有無を言わせぬストーリー構成、超絶の画力、かっこマジで、何より女性、過去ヒロインが超可愛い、諸君完璧ですよ、この漫画って書いてあるんですけど。
お、
なんかね、こう、まあ、どんな、これどんな漫画って言ったらいいんですかね。
僕が読んでるところだと、うん、料理を作ってたらトラブルが舞い込むっていう。
あ、そうですね、なんか一応これ、舞台は日本、
うん、
なんですけど、なんか、タイ料理店ですよね、なんか。
そうですね。
ズワンって名前のタイ料理店なんですけど。まあ、屋根裏部屋言うと、マッサマンカレーとかね。食べたタイ料理。長谷川さん、タイ料理とか食べます？
はい、好きです。
あ、好きですか。結構ね、だからこれなんかこう、まあ、なんかこの、見習いというか、その、料理人、主人公の男の人が、
うん、
ちょっとま、そういうのをやってた人が、まあ、たまたまフラッと入ったこのタイ料理店で、なんか張り紙見つけて、そこで働くみたいな感じですよね。うん、で、なんか、そこのマスターが、やたらモヒカンでイカついっていう、なんか、
ね、
何者なんだ
料理するように見えない。
そうそう。でも料理は繊細だ、みたいなね。
うん。
で、なんかこう、食べるシーンが結構あるというか、なんかこう、
はい。
ね、なんかね、すごい、まあ、それがメインでは全然ないんですけど、そういう、要はなんかグルメ漫画ではないんで、ただなんか舞台がそんなんとか、まあ、料理人が出てくるってので、
こう、うん、
まあ、料理ができて、思いっきりこう、食うっていうかね、そういうシーンがあって、それと、なんかこう、そこに謎の美女っていうか、女性がいてって、うん、その女性がですね、まあなんか、日本のタイ料理店で、まあ最初の話で言うと、韓国人の女性なんですよね。
うん。
で、なんか、途中出てくる、いろんな女性が出てくるんですけど、なんか、黒人系の女性とか、
うんうんうん、
なんかイスラム圏のなんか少女とか、
うん、
まあ最後の方にはなんかロシア人の女性みたいなとか、なんかむちゃくちゃ多国籍というか、
そうですよね。
なんか日本の、ま、舞台でありながらなんか日本っぽくないとこもあるみたいな感じで、うん、でなんかまあ、料理それほのぼのかって言ったらそうじゃなくなんかちょっといろいろこうそれこそトラブルとか、
うん、
事件とかちょっとアクション的なね、
うん、
要素もあり、だからなんか結局これハードボイルドなのかハートウォーミングなのかちょっと ラブコメ的なちょっとキュンとするような話なのか、うん、なんかこうまあ、なんかそれが全部こう混ぜ合わせてっていうかなんかこう、
うん、
感じでなんかいい具合なんですよなんか僕の好み的に
いろいろ入ってるんですけど。うん、自然ですよね。
そうなんですよね。なんか
やってることは不自然。
はい、そうですよ、ね。
まあ、ありえないトラブルじゃないですか。
うん、
だけど、なんか普通に、こう、無理なく進んでいくというか。
うん。
うん。
なんかね、結果、最終、こう読んで、面白かったなっていう思って、
うん、
何回も読んでしまうというか。感じのタイプの漫画で。いや、すごいなって思って。で、なんかでもこれ、ね、後書きがね、あって、
はい、
深谷さんの後書きで、ね、なんかこう、昔韓国人の女の子にデート申し込まれたことがあって、
うん、
なんかディズニーランド行こうとかいう話がなんだか映画になって、
うん、
で、見る映画はその女の人が選んだらしいんですけど、劇中の日本語がよく理解できなかった、
うん、
なんかこう、まあ今やったら東京でも全然韓国映画見れたでしょうけど、って言って、で、食事して家まで送って、だから、なんか、これから他の土地に行くんだって言って、それっきりだったっていう経験をされたらしいんですよね。でそっからなんか、それを自分で漫画にしたいっていう感じで、
うん、
まあ、コミックバンチっていうところに読み切り出したら、その話がすごい好評だったらしいんですけど、
うん、
その途中のその密告者、小さな密告者かっていう話で多分シリーズにしたら、ちょっといまいちだったらしくて、で、まあ最後の話、後の話とかは、その、 思い入れがあったから、その寝かせたやつを原稿に起こして、一冊にしたみたいな感じなんですよね。これ最後、長谷川さん最後まで読まれてないんであれなんですけど、最後の方もちょっとありえない感じなんですけど、なんか全然この世界観の中ではすごい納得できるっていうか、で、続きが見たいな、みたいな感じの、なんかこう、まあ、これで一冊完結一応してるみたいなんですけど、ただなんか、ちょっと調べたら、僕、買ってまだ届いてない本で、スパイスビームっていう、まあ、作品があるみたいだけど、
はい。
それが、の前日譚がスパイシーカフェガールみたいな、逆やったかな、なんかとりあえず関連性があるみたいなんで、ちょっとね、それ楽しみだなと思ったりするんですけど、僕正直ね、だから、漫画のこと全然詳しくないんで、全く知らなかったんですけど、なんか、なんかのきっかけがフォローしていただいて、多分おそらく白石監督とか、ね、おそらくそういうゲスト出てやったりしてるんで、ひょっとして怖すぎ好きだったりするのかなとか、ちょっとわかんないですけど。
なんかあれですもんね、うん、映画の、特殊メイク、あ、やってらした、
ね。あ、経歴でなんかそう書かれてましたね。
ねえ。
うん。ちょっとし、近しい人やったらちょっとわかんないですけど、白石監督に確認取ってないんでわかんないですけど。
うん。
いやでもなんかこの作品もちょっと、全然映画化とかドラマ化してもなんかおかしくない感じは、気はするんですけどね。
感じですね。
うん。なんかね、だから、とりあえずこのし、ちょっとショックっていうかね、こう、結構ポイントポイントっていうか、まあ別にその話のメインではないんですけど、出てくる感じとか、
うん、
なんかこう多国籍な感じとか、なんかそんなんがこう、さっき長谷川さん言ってたみたいに、でもなんかちょっと、現実よりちょっと変わってるところ、けど結局なんか無理ないというか、なんか、うまくは全く言えないですけど、なんかいいなってすごいこれ、だから、いや普通になんかすごい人だったんだと思ってなんかこう、漫画全然知らないんで、なんかそんなコメントしかないんですけど、いやーなんか、知ってよかったなと思って、もう早速僕他何冊か買って、
うん。
面白かったですってね。とりあえず、ツイッターで言ったらありがとうございますって書いてきましたけど、でね、その、深谷さんのツイートがね、さすがだなって思うのが、とりあえず食事ツイートが多いんですよ。
ああ、そうなんですか。
写真であげててね。
へえ。
それがね、なんか僕、もう結構まあ、深谷さんだけじゃなくて、結構なんかこう、よくね、その、写真で自分の食べるものをあげて、
うん。
なんかお前の食べるもんなんか別に見たくないのになんでそんなの流すねっていう方もね、聞いたりはするんですけど、うん、僕逆にね、なんかこう、その、フォローしてる方の、そういう写真を見るの結構好きなんですよね。なんかこう。
うん。僕も好きですね。
なんか、ね、あ、こんなん食べてるんだとか、うまそうだなとか、普通になんか、その人の生活のその一瞬を切り取れてる感じがね、あって。で、深谷さんも、さすがだなって、なんか食事ツイートが多いんですよね。食べ物。めっちゃ好きなんだなと思ってて。ほんで、なんかちょっと前に、外国に、先週かな収録の先週か先々週あたりに、外国にその漫画の、なんか、イベントがあったみたいですよ。大きな。そっちに行かれてたみたいですけど、今から出発しますっていうツイートがあって。
はい。
で、見たら、出発前の食ってるやつなんですよ。なんか。ほんで、しばらくそれ何日か行かれてて、帰国しましたって、ただいまって書いてるツイートが、またその時食べてる。食い物ですよ。すでに食べ物だって思いながら。いやー、なんかいいなーって言ってた。グルメのね、なんかこう。なんかね、それがなんかやっぱり作品に入ってるよなっていうか、すごい思ってしまって。
うん。
うん。本当になんか別にその、それが中心じゃない漫画なのに、こう、入ってて。なんかぜひね、特にこれ今無料で、今読める状態なんで、
うん。
ぜひ、また屋根裏部屋でもこう、リンク貼り付けてます、付けますので、ぜひ読んでいただきたいな。おすすめですよっていうので、まあ僕も、速攻、本当に。あと3冊か4冊買ったんで、
うん。
また、読んで面白かったら、ぜひ屋根裏部屋でお話ってしたいなと思うんで。っていう感じで、編集どうしようかなって思うぐらいの時間に、またなっちゃいましたね。長谷川さん、なんか告知的なものってありますかね？
告知ですか。
うん。
告知。
ポッドキャストの方言ってないですね、そういえばね。
ああ。
最初の。
はいはいはい。
音楽だけなったけど、なんの、あの音楽は何だったんだっていうのね。まあ、前回聞いてるか、はい、長谷川さんのゲスト回聞いてくださった方は分かってますけど。
そうですね。
まあ、あの、激しい音楽を聞いていただいたら分かるんですけど、まあ、長谷川さんは、長谷川さんでいいんですかね？分かんないですけど。長谷川さんっていう名前ではないんですけど、あの、某 FC っていうね。
はい。
某王っていうのはボードゲームの某王で、FC は UFC っていう総合格闘技の、
はい、
両方お話しされるっていう、
はい。
ポッドキャストを、ゴイジさんっていう人に名前が、声、似てる声の人と、まあ、1号さん、2号さんっていうね、覆面レスラーとして、
はい。
覆面レスラーとしてって、まずですね。まあまあ、やれてる番組、ポッドキャスト番組があるんで、まあ、それはもうリンク貼らせていただいてますので、ぜひね、興味ある方は聞いていただきたいなと。
はい。
あとは、ありますか、なんか。
そうですね。まあ、防衛 FC の話出て、
はい。
ペガさんから漫画の、これ面白いですよって出たんで、はい、
うん、
もう漫画の話ちょっとだけしていいですか？
あ、全然いいですよ。何ですか？
オールラウンダー巡るっていう漫画がありまして。
オールラウンダー巡る、
はい、はい。これ、まあ、総合格闘技の、
ああ、なるほど。
漫画です。で、イブニングでやってて、まあ、連載の方はほんとつい最近終わったんですけれども、
はい。
はい。これがですね、ま、総合格闘技の漫画って結構あるんですね。それなりにあるんですけども、
はいはい、
これは、シュートっていう、
はいはいはい、はい、
あの、日本ではすごく老舗の総合格闘技の、うん、団体というか、一応競技なんですね。
は
い、あの、プライドってあったじゃないですか。
はいはい。
あれ、イベントなんです。で、シュートは、はい、じゃあ違うのかっていうと、
うん、
まあ、ちょっと違いまして、
うん、
あの、プライドっていうのはイベントをやってそこで利益を出そうなんですけれども、はい、シュートっていうのはアマチュアから、その上にプロっていうのがあってですね、
はい、
道場を、シュートっていうもの、まあ、総合格闘技ですけど、
はい、
習える道場っていうのはあちこちに作って、イベントではなくて道場経営で、まあ、利益を出すためにやってるわけじゃないんですけれど、
うんうんうん、
っていう、ちょっとまた違った、仕組みなんですけど、まあ、そういうシュートっていうものに、主人公の高校生が、もともと空手やってたんですけど、
うん、
なんとなく始めて、
うん、
だんだん打ち込んでいって、まあ、ライバルとなる幼馴染がいるんですけど、
はい、
その子の方はちょっとこう、まあ、黒い社会とのつながりも持ちつつ、
あ、
こっちの子もシュートをやってて、
うん、
まあ、何年かぶりで偶然に再会してっていう話なんですけど。
うん、
だから、まあ、書いてらっしゃる遠藤さんがですね。
はい。はい、
そこがすごい好きみたいで。
ああ、なるほど。
漫画としても面白いんですけれども、こう、なんだろう。結構技術的なところとかも、まあ、エンターテインメントはしてますけど、
うん、
かなりこう、落とし込んで書いてるなーっていうのがあって、
うん、
面白いので。はい。僕のとは何の関係もない。
いやいや、告知って言ってた、いう話だったんで、完全にここからどう長谷川さんに繋がっていくんだろうっていう。
はい。全く何にもないですけど、おすすめですって。
まあ、自分が面白いから、まあ、見てねっていうやつですね。
そうです。まあ、前ね、はい、あの、ゲストに呼んでもらった時は、プライドの話したり、うん、
はいはい。まあ、
1位の話したり、
はい。
でしたんで、
はい、うん、
まあ、ちょっと漫画から入ってもらおうってことで。
なるほど。
はい。
いや、まあ、そういう形で、最後の告知が
、まあ、いろいろさせていただいたので。
あ、まあ、なるほどね。
はい。
いや、まあ、長谷川さんらしいなっていう感じはあるんですけど、そしたらもう、とりあえず、締めさせていただきたいなと。
はい。
思います。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディング曲は、笹山さんで、シングル曲ですね。チェックメイトです。まあ、こちらのも、今年出たシングル曲なんで、ギター1本と、 歌と弾き語りっていう形の、曲になっております。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。笹山さん関連の CD などはオンラインストア、Living on the Record で購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、愛の水運の絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
こう見えて結構自分なりに考えてる、そういうの結構見たまんまこけこっこ、愛情はもっと勝てなくても欲しがります。そうやって結構